はい、こんにちは。現役教師の大阪姫子です。ただいま4回にわたりまして、京都の出かけた旅、ランチ、そして観光について、お話をしています。ことの発端はですね、京都へそのオンラインコミュニティのお仲間さんがね、来られるということで、そこでまあ一緒に、まあ、過ごせる人いませんかっていう風な、投稿をね、ディスコードっていうね、サイトの方で上げてくださったので、そこで、ちょっと姫子参加したいなと思って手を挙げたというのが最初の話です。まあ、1ヶ月以上前の話だったんですけど、最初に京都に行くよってお話いただいたのはね。で、そこから、まあ、当日を最近迎えましてね。その方との旅が本当に楽しかったので、それをスタンド FM で残すことにしました。で、とはいえ今日はですね、その方と別れてからの話になります。その方とはね、今出川というところで別れました。はい。で、そこにはね、まあ、一人だけ話しとこうかな。同志社大学と同志社女子大学というのが、そこにありまして、私にはすごくゆかりのある、まあ、大学になります。その同志社の建物っていうのは、結構重要文化財級の昔からの建物が結構ありまして、で、その中でもすごく、まあ、風格のある建物というのが、まあ、同志社女子大学の中にある栄光館という建物なんです。で、これはですね、私自身すごくこの建物への実は思い入れがありまして、私はいつかそこで講演をしたいっていう実は夢があるんですね。はい。で、それをその方にお話ししました。で、実際に、そこの前まではちょっと行けなかったんですけど、こう、道路沿いにね、沿いにその建物が見えた時に、ちょっとその話をしました。で、私は将来、その、講演とかができる人になりたいな、話が上手くなりたいんですよ、私は。で、なんでかっていうと、私自身、本当は、喋ることが本当に下手くそなんですよ、もともと。上手くなかったんです。小学校の時に、授業中当てられても、こう口ごもって全然一言も喋れなくて、うつむいてるような、子供だったんですけど、私はその自分をどうにかして直したいなと思って、人前で喋れる、堂々と喋れるような人になりたい。まあ、できるなら小学校の時に出会った女性の先生たちのように、男の人と同じように、ハキハキと、黒板の前で、教科卓の前で、授業を堂々と展開できるようなそんな人になりたいなって思って、まあ、それで教師を目指すというのもあるんですけど、私は本当になかなか思ってることが言葉にできない人間でして、もともとね、だからやっぱりもともとその授業がなんでできるかっていうと、いわゆる教材研究をできるしているからできるんですよ。授業でこの内容を今日は勉強して教えようっていうふうに計画立てて授業をしているから喋れる。でもやっぱりその、じゃあここで、じゃあ突然授業やれって言われても、ってなりますよ、そりゃ。まあ、だけど、その、幸いなことに、その、私、教員歴も18年ぐらいやってるので、なんとかこう、リハーサルなしでも喋れるようにはなりました。だからここはすごく私自身、自分自身努力したよなって自分を褒めたいところではあります。で、大学時代まだ私はそんなに人前で喋るのは苦手で、すごく内気って言われないけど、周りはね、全然ね。だけど、すごく喋るのが苦手だった私なんですけど、そこのチャペルに行ったことがあって、そこでね、誰かの講演会を聞いたことがあってね、で、その時に、なんかすごく建物が素敵だったんですよ、この栄光館っていう建物のね。で、そこで講演を聞いた時に、なんかいつか私もここで講演がしたいなっていうふうに思ったんです。ちょうどこの場所というのは昔ヘレン・ケラーもここで講演会をしたことがあるらしい。はい。まあ、新島城とかがね、創設者でありますけど、同志社っていうのはね、そこの建物で喋れたらいいなと思ってるんですよね。で、それをね、その方に言ったわけです。まあ、一つの決意ですよね。で、そこでお別れしたという形でございます。で、そこで、じゃあ私はもう今出川駅から帰りますって言って地下鉄乗って帰って、その方は、その後バスに乗ってね、鞍馬方面に行かれたんだと思います。ね、この、学生街の雰囲気。なんか、結局なんか自分にすごくゆかりのある場所だったので、あの辺りっていうのはね、なんかどうしても紹介したかったんでしょうね。なんか、ね、で、まあ結局その、 すごく京都らしい、ある意味場所なので、京都御苑が近い学生街でっていうところなのでね、そういう、そういうなんか地元の人たち、ね、関わりがある人が行くような場所をちょっとご紹介したかったんでしょう。はい、となります。でその後と別れた後ですね、どうしたかっていうと、阪急の烏丸駅まで、地下鉄で行きまして、でそこからね、その阪急電車に乗るで帰るつもりだったんですよ。でその時にプライベースって言って、今そのプライベースだったと思うんですけど、阪急電車の中で1両2両ぐらい、そのいわゆる指定席の車両が今走ってるんです。なんかその3、2人掛けシートと1人掛けシートで構成されている車両が2両あって、でそれを予約して、席予約して、それで帰りたかったんですよ、帰り。なんせ、特急列車混みますのでね、京都からの帰り方面ね。だから、一回ちょっとそれに乗って、ゆったりと帰ってみたいなと思ったの。そしたらですね、それって、PayPay での決済か、クレジットカードでの決済だったんですけど、何回やってもね、うまく予約できなかったんですよ。もちろん直前になって皆さん、パッパって予約入れるから、自分が予約したやつを先に予約されてしまって取れなかったっていうのもあるんですけど、なんか最近なんか私、クレジットカードを新しく更新した時に、なんかまだその更新作業中だからか知らないんですけど、クレジットカード登録しても通らなくて、でそしたらもう一つさ、なんか良くないですか、なんかこう2段階認証みたいな形で1回クレジット登録して、なんか自分のメールとかでさ、こう確認のなんか番号が届いたりするね、6桁とか8桁ので、それを見ようとしたらなんかエラーが出て、こう打ち込めないとかなっちゃって、もう全然その予約が取れなかったんですよ、なんかやってもね。だからもう、ああもうしゃあないなーって、もう時間が経つとか思って、それ20分ぐらいずっと烏丸駅でカチャカチャやってたんだけど、一向にチケットが取れない。なので結局どうしたかっていうと、もうそのままもう来た電車に飛び乗って帰りました。はい、特急はさすがにちょっといっぱいだったんで、準急かなんかに乗って、結局ゆっくりゆっくり大阪まで帰ってきました。大阪梅田まで帰ってきました。なんかあれ、ちょっともやるよね。なんか積極プライベース、まだ一回も乗れてない阪急電車の、ゆったりとした車両にね、ちょっと乗ってみたいなって、電車好きなんで私ね、と思ったんですけど、誰か乗られた方います？私乗ってみたいんですけど、あと、雅楽っていうのもありますよね。その京都線で走っている、なんか観光列車的な阪急電車ね。で、あれもね、ちょっと目の前で通り過ぎちゃって、私あれ乗りたかったのに、烏丸駅で着いたら目の前にビャーンってその電車が通り過ぎてしまって、ちょうどその烏丸駅を出発してしまった時に出くわしちゃったんで。で雅楽っていうその観光列車は、その土日に走ってて、なんか1日に何本かって決まってるんですよ。その最終が4時台で、それを見逃してしまったんで、今回は乗れなかった。雅楽は何回か乗ったことあって、すごく素敵な観光列車なんです。で詳細またそのいわゆるプライベースかな、っていうのと、その今言ったね、雅楽、こちらは概要欄に載せておきますので、よかったらちょっと観光の時に乗っていただけたらなと思います。もう私京都大好きなんですけど、今すごい遠いところに住んでて、京都まで3時間ぐらいかかっちゃうから、だからなかなか行けなくなっちゃったんですよ、京都にね。まあ、とはいえ、なんかなんだかんだと 1、2ヶ月に数回は行ってるんですけど、1ヶ月に1回は必ずなんか行く機会があるんですけど、もう毎回疲れちゃって行くだけで、もう小旅行ですよ、本当京都なんてね。だからいつも実家に泊まって、中継地として実家に泊まって行くようにしてるんです。はい、それでなんかもう旦那さん、うちのね、ネガティブな旦那さんからちょっと離れられる口実としてですね、実家に行くってことになるじゃん、一応ね。観光で京都に行くとはいえ。なので、今回も旦那さんには、京都に行かずに、ちょっと、両親の様子見てくるから実家泊まってくるねって言って今回行ってます。はい。そんな感じで、なんとかね、旅を楽しんでおりました。なのでね、ちょっとね、阪急電車は私がすごく好きな電車なので、ちょっとまた乗りに行きたいなというふうに思っております。はい、そしたら今回ですね、京都への旅を 4回に分けて、お送りいたしました。ぜひねちょっとね順に聞いていただきたいと思いますし、もし共感できる面白いっていうね、ようにお感じられましたらいいねのマークもしくはコメントなどいただけたら嬉しいです。ではまた引き続きね、こちらのエピソードトークやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。ひめこでした。